今日の福音書三条の説教、大変、よく知られている一箇所でございます。皆さんは小説はお好きですか？小説をよく読まれますか？私は時々読みます。そんなにしょっちゅう小説をたくさん読むわけではないんですが、でも読みたいなという本が時々ありますと、それを読みます。で、最近の小説家っていうのはどうかわからないんですが、私がこう学生を、そして20代30代の頃読んだ小説というのは、やはりキリスト教文学、そういう文ジャンルがありまして、その本をよく読んだことを覚えております。おそらくここにいる多くの方々も、まあ、昭和の世代の方々が多いと思いますが、キリスト教文学というものを通して教会につながる、そういう方々もたくさんいらっしゃるんではないかなと思います。ところがですね、最近そうした分野、キリスト教文学と呼ばれるような作品を私はあまり聞かないです。聖書の言葉に啓発されて書かれた作品というのは今どのぐらいあるんでしょうか？まあ、あるとは思いますけども、まあ、日本に限って言うならば明治ですとか大正ですとか昭和の初期の小説のことを思うと今日少ないな、そういうふうに思うのです。なぜなんだろうかということを考えてみたいんですけど、現代の小説っていうのがですね、いわゆるこのなんとか小説とかなんとか文学、こうした区別をするという考え方にちょっとそぐわないのかな、あんまり馴染まないのかなということを思うんですね。現代の小説のモチーフが本当に多様になっているというのが一つ言えるのではないでしょうか。確かに今日生きるっていうことを本当にさまざまな角度から眺める時代になっています。小説というのは人間の命について、私たちはどう生きていくのかということを深く考えさせてくれる芸術作品でありますが、今日は、まあ、20世紀にはちょっとありえなかったなっていうような視点からでも小説が書かれていると言えましょう。昭和の時代には想像することもできなかったような社会問題とか事件が結構次から次へと起きています。昨年の芥川賞を受賞した作品にコンビニ人間という小説がございます。先日もちょっと丸太の会でお話ししましたけど、読まれた方もいらっしゃると思いますが、まあ、薄い本です。文庫本で150ページぐらいの作品なんですけど、まあ、小説として優れているということで、芥川賞を取ったわけですが、私もこれ読んで、こういう小説が果たして昭和の時代あるいは大正の時代一体書けただろうかということをまず思いました。 これを書いた著者の村田沙耶香さんという方は40代の前半の小説家でありますが、このコンビニ人間もそうですけど、その他の作品についても言えることなんですが、この村田さんという作家のことを評して、ある批評家はこんなことを書いていました。社会の普通を揺るがす作品を書き続けている、このような評価がございました。常軌を逸していてもそれでも常識、そういうものの見方っていうのを提供している。コンビニ人間を読んだ時も私はそう思いました。普通を揺るがしている、普通という範疇をどこまでもこう広げているんですね。私たちは割とこう、これ普通、これ普通じゃないみたいな言い方しますけど、それをぐんぐんとこう広げているんであります。時代が進むにつれて、私ども人間の性の生きるということの幅、確かにこの幅確実に広がってきていると思います。あれも人間、これも人間、普通でなくても人間なんです、コンビニ人間というのも人間なんです、こういう見方が今はできております。ではこうした人間とは何かということを考えたときに、その捉え方はどこまでそれを幅を広げていくのか、ことができるのか、あるいはすべきなのかということが問われるわけであります。発展とか進歩という言葉はおそらく皆さんもどちらかというと肯定的にこれまで受け止めてきたんではないでしょうか。けれどもここに来て、これまで人類がこうそれいけとばかりに喜んで受け入れていた進歩とか発展ということのあり方に、多くの人々が疑問を投げかけてきております。今そんな時代の曲がり角に私たちは来ているのかもしれません。進歩すること、発展すること、そのことばかりに気を取られて、前へ前へと前のめりに突き進んで生きていると、そのうちに一体自分は何してるんだろうか、自分は一体誰なんだろうかということが分からなくなってしまう、自分を見失ってしまう、そういう危険性もあるでしょう。私たちが持つべきもう一つの大切な視点があります。原点という視点です。原点、人間はどこからやってきたのかという原点であります。人間はもともと何だったのかということを問う、発展ばかりを見据えるのではなく、原点を振り返ることを人間はしなければなりません。現代は科学で世界を見ることを優先するあまり、人間の原点が見えなくなってしまっています。人間が生きる原動力、人間のエネルギーをですね、経済というふうにしてしまったことで見えなくなってしまったことがたくさんあるのではないでしょうか。文学とは人間について問う芸術です。かつて多くの小説家はこの作業を聖書から試みたんです。キリスト者の小説家でなくても聖書に人間の原点の ヒントを得ようとしてまいりました。そうした作品に触れながら育った人たちが、私たちも含めて教会に集まり、そして教会を作り、神様の言葉を言い伝えてきたのであります。私は何も昭和に帰れということを言いたいわけではありませんが、でも原点に帰れ、これは言いたいです。そしてその原点を聖書の言葉、もう一歩踏み込んで言うならばイエス様の言葉に原点を見出したいのです。明治から昭和にかけての小説家たちを、多くの小説家を揺さぶったイエス様の言葉、いろいろありますけれども、今日の三条の説教というのはその中でも筆頭に挙げても良い御言葉であります。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。文豪たちはこの言葉に立ち止まったんです。立ち止まってそれより先に進むことができなかったんです。芥川龍之介が、太宰治が、トルストイが、ドストエフスキーが立ち止まったんです。人間の内面をえぐり出してやろうと挑戦したこうした文豪家たちには、心の貧しい人が幸い、悲しむ人たちが幸い、このように訴えたイエス様の言葉、これに出会った時にそれより先に進むことができなくなってしまいました。彼らは人間の内面に潜む可能性の限界を見出したのだそうであります。皆さんもちょっと通ってみてください。なぜ心の貧しい人が幸いなんですか？どうして悲しむ人が幸いなんですか？文豪たちではなくても私たちでも立ち止まります。イエス様は本当に不思議な言葉を発したものであります。けれども、ここに、このイエス様の言葉のうちに人間の原点を見出すことができるのです。昭和を代表する神学者に滝沢克美という人がおりました。滝沢克美は口語訳、まだ新共同訳はなかったんですけど、口語訳よりも文語訳を親しんだ一人でありました。そして三条の説教の歌詞、この書き出し部分についてですね、文語訳聖書を滝沢克美は絶賛しております。そこで文語訳聖書のここの部分をちょっと読みたいと思います。幸いなるかな心の貧しき者、天国はその人のものなり。幸いなるかな悲しむ者、その人は慰められる。これが文語訳。違いをお気づきになりましたか？幸いなるかな、これが最初に語られるという点に滝沢は注目をしたのであります。これは意味軸もギリシャ語、あるいは英語、ヨーロッパの言語なんかでもそうであります。まず最初に幸いが語られるんであります。何と言っても、幸いと言っても祝福と言ってもいいんですが、 幸いがまずある、幸いが全てに先行する、これこれをこういうふうにしたらあなたは幸いですよじゃないんですね。神様の祝福は心の貧しい人々に届きます。神様の祝福は悲しんでいる人に届きますということをイエスは言っているのであります。幸いが、祝福が神様によってあなたに約束されています。主イエスはそのように語りかけているのです。これがあれば幸い、あれがなければあなたは幸いという条件は一切ないんです。無条件の祝福が神様から人間に約束されている。お金がたくさんあるとか、健康に恵まれているとか、まあ、そういったこの世的な意味での幸いということではありませんが、まず第一に神の祝福があるというのです。滝沢克己自身の言葉をちょっと引用したいと思います。どこかの講演で、語られた言葉でございます。ですので、会話帳になっておりますが、心の貧しいものというのは何も持たないものということです。人間が自分の内にも外にも持ち物を持たないということ、これがあるから自分には生きがいがあるというようなものが何もない人ということです。自分にはこういうことがあるから、こういう能力があるから、だから生きがいがあるではないんです。何もない人、ただそういうふうに言うと単にネガティブな話になりますけれども、ネガティブなことではなくて、幸いなるかな、これが最初にあるのです。私というものが耐えたところから生きている人です。天国というのはそういう人のものだと言っているのです。そういう人は今ここにこの世に生きているけど、もうすでに神の国に生きているのです。文豪たちはイエス様の言葉から小説を書こうとするとき、今お話ししたような滝沢が指摘しているような幸いの捉え方というのはしませんでした。むしろ人間はこう生きるべきだ、こうあるべきだという提案を文豪たちはしたくて小説を書いたわけであります。同時に彼らはですね、イエス様の言葉にあるべき人間の極限というものを置こうとしたんであります。ですからここに矛盾が起きるわけですよね。イエス様の言葉に出会った時に彼らはそれ以上先に進むことができなくなったのです。心の貧しい人は幸いな人には描けない、悲しむ人を幸いだとは描けないよ、こういうわけです。トルストイはこのイエスの言葉に出会ってこう言ったそうです。自分の書いた作品など人間の一番奥底の問題には何の助けにもならない。トルストイはこのような言葉を語って、自ら命を絶った人です。私たちにはまず第一に幸いが約束されています。なぜそう言えるんでしょう。 最後にそのことにもちょっと触れておきたいと思いますが、何も難しいお話でも理論でもありません。イエス様が言ったからであります。イエスに信頼を置く私どもにとって、イエスが語る言葉はそのまま受け入れることができるのです。同じ言葉でもですね、それを誰が語るのかにというのはとっても重要なことですよね。それを言ったのが誰かによって言葉の力というのは伝わり方が確かに違います。このような、言葉の力というのを、権威というふうに言っていいと思いますが、イエス様の権威が伴った言葉に私たちは信頼を置くのです。ではこのイエス様の権威というのは一体どこに宿っているんでしょうか。イエス様が行った数々の癒しでしょうか。あるいは奇跡がイエスに権威を与えているんでしょうか。そう思いたいですけれど、そうではありません。イエス様の権威は今日2番目に読んだ使徒書に書いてあった言葉です。イエス様の権威は十字架にあるんです。十字架という出来事こそがイエスの言葉に権威を持たせています。人間の歴史の中で起こったこの出来事が今日の三条の説教を権威ある神の御言葉として私たちに受け取らせてくれているのです。幸いなるかな心の貧しい人々は、幸いなるかな悲しむ人々は、イエス様の十字架に目を向けて心を注ぐとき、この祝福が私たちにも今日伝わってくるはずです。祈ります。神様、あなたの御子イエス・キリストは神様の幸いを言葉にして私たちに伝えてくださいました。イエス様が十字架にかかられたことをその言葉の権威に置くというのはとっても難しいことですが、このように生き、このように語った主イエスを私たちは信頼します。幸いが私たち一同の上にありますように。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。